SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。ロシアの複数のドローンが10日ポーランドの領空を侵犯、ポーランド軍と NATO の防空システムによって撃墜されました。 NATO 加盟国の領空内で航空機が撃墜されたのは初めてです。ポーランドのトゥスク首相は重大な挑発だと非難しました。またウクライナや EU もこの行為は同盟の結束を試すものだとして警戒感を示しています。トゥスク首相は今回の事件を受け、ロシアと欧州が公然たる衝突へと近づいていると警告しました。
We are most likely dealing with a large-scale provocation.
大規模な挑発行為に直面している可能性が高いと言えます。しかし同時に我々は同盟国と協議を続けています。私は NATO 事務総長とも常に連絡を取り合っています。今夜のように今後数時間、数日、さらには将来にわたってもこの種の脅威に効果的に対応できるようにするためです。トゥスク首相でした。次回の国連気候変動会議 COP31 をオーストラリアで開催するため、太平洋諸島諸国は今後数週間のうちにアンソニー・アルバニージ首相と協力する方針を示しました。太平洋諸島フォーラムの次の議長であるパラオのスランゲル・ウィプス大統領は、地域のリーダー全員がアデレードでの開催を支持しているとし、アルバニージ首相との協力を表明しました。これまで立候補を取り下げることを拒んでいるトルコには立候補を辞退するよう促しています。なお両国が譲らなかった場合、気候変動会議は国連気候変動枠組み条約の本部があるドイツのボンで開催されます。ニュースを続けます。インドネシアの人気リゾートバリ島で今週豪雨による洪水が発生、これまでに少なくとも20人が死亡しました。バリ島には多くのオーストラリア人旅行者や永住者がいることでも知られています。バリ島在住のリック・クリーマーさん、自宅は氾濫した川のすぐそばにあり、洪水の被害を目撃したと SBS ニュースに語りました。橋がありますが、普段は水面から橋までの高さが 2,3 メートルあります。しかし私がドローンで撮影した映像や歩き回ってみた状況では、水位が橋の下すれすれまで上がっていました。川が氾濫した時は一帯が壊滅的な被害を受けました。場所によっては水深が腰のあたりまで達していました。クリーマーさんでした。月曜日に始まった豪雨により、観光地バリ島と東ヌサトゥンガラ州では洪水や地滑りが発生。川が氾濫し、観光地である9つの都市や地域で被害をもたらしました。雨のピークは過ぎましたが、国家防災庁のアブドゥル・ムハリ報道官によりますと、当局は今も被害者の捜索や洪水・地滑りの対応など、緊急活動に追われています。インド系移民についての発言をめぐり、自由党のフロントベンチから外されたジュシンタ・ナンパジンパ・プライス議員がその決定を受け入れたと述べました。その上で、かつて保守連合の防衛産業並びに人材担当のスポークスパーソンを務められたことは光栄であったと語りました。プライス議員はまた、オーストラリアのインド系コミュニティやその他の移民グループを中傷する意図はなかったと強調、主張の中心にあった大量移民とその悪影響に関する部分が党内の同僚に無視されたとも説明しました。自由党のスーザン・リー代表は木曜日、インド系コミュニティに改めて謝罪、すべての移民コミュニティに対しても強い支持を表明しました。この場をお借りして、今回の発言で傷つき苦痛を受けたすべてのインド系オーストラリア人、そしてその他の方に対して自由党代表としてお詫び申し上げます。この発言はされるべきではありませんでした。ここで改めてすべての移民コミュニティに対する私からの強い支持を表明します。リー代表でした。 ニューサーズウェールズ州で勤務していた保育士の男が55万点に上る児童虐待資料を保持していたとして起訴されました。発表によりますと、オーストラリア連邦警察は今年6月、男の自宅から複数の電子機器を押収しました。裁判所の命令により、被告の氏名は現在明らかにされていません。押収品からはおよそ140万件のファイルが確認され、その中に55万件の画像が含まれていました。30代のこの男は7月に起訴され、7つの罪で審理を受ける予定です。また、児童虐待資料の拡散に関する8つ目の罪にも問われています。性的虐待に関する情報や支援を求める方は、ブレイブハーツ 1800-272-831 またはブルーノット 1300-657-380 にご連絡ください。ニュースを続けます。ビクトリア州警察は2人の警察官を射殺したとして、逃走中のデスモンド・フリーマン容疑者を助けた可能性のある地域の住民に対し、協力を呼びかけています。逃走からすでに2週間が経過していますが、これまで容疑者の目撃情報は確認されていません。この状況を受け、警察はフリーマン容疑者を助けた可能性のある人々に対し、起訴免除の可能性を検討する余地があるとしています。捜査の重点はフリーマンの逮捕にあり、協力者の摘発が目的ではないとジェイソン・ケリー警視は強調しています。またフリーマンの逮捕につながる情報には100万ドルの報酬金が用意されており、この戦略はすでに効果を上げていると述べました。
We have had over 1,000 pieces of information provided.
すでに1000件を超える情報提供がありました。現在、捜査官は情報分析官や専門的なマッピング技術など支援を受けながら、これらの報告を精査しています。フリーマン容疑者を安全に発見するため、あらゆる捜査手段を尽くしています。ケリー警視でした。NASA ・アメリカ航空宇宙局が今週、火星に古代生命の痕跡が見られると発表しました。火星探査車パーシビアランスが昨年採取した岩石の画像分析などで分かりました。この岩石はジェゼロクレーターの乾いた川の底から採取されたもので、赤みがかった粘土質のものとされています。NASA 科学ミッション局の副局長、ニッキー・フォックス氏です。岩にある氷の斑点のような模様を分析しました。何らかの古代の生命によって作られた可能性があると考えています。パーサビーランスによるこの素晴らしい発見は、火星でこれまで発見された中でも最も明確な生命の痕跡である可能性が非常に高いです。フォックス氏でした。生命の存在を確認するにはさらなる分析が必要で、NASA は現在、サンプルが地球に戻ってくるのを待っています。しかし、トランプ政権は予算削減の一環として、火星からサンプルを持ち帰る計画を終了する方針を打ち出しており、懸念の声も上がっています。NASA は現在、より安価で迅速な回収方法を模索しています。最後にスポーツ。3度のオリンピック金メダリスト、カヤックのオーストラリア代表、ジェシカ・フォックス選手が、今月シドニーで開催されるカヌースローラム世界選手権を欠場することを発表しました。31歳のフォックス選手は先月、腎臓に腫瘍が見つかったとして手術を行っていました。順調に回復しているとした上で、今月29日に始まる世界選手権には間に合わないとしました。フォックス氏が世界選手権に出場しないのは2010年以来初めてです。フォックス氏は自身の SNS で、ホームグラウンドでの大会に出場できないことについて、心が引き裂かれると心境を明かしましたが、一方で回復に専念し、体調が整い次第復帰することに集中すると述べました。以上、今週のニュースラップでした。